お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第9の災害、暗闇、イスラエルに対する主の権利、イスラエル人エジプト人に宝石を求める、エジプトのウィゴたちが死に脅かされる、イスラエルの宗教的年度の始まりと、そして過ぎ越しの祭りの制定。今日の聖書の箇所は出エジプト記10章の21節から29節、11章1節から10節と12章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記10章の学びを続けていますが、第9番目の災害は暗闇の災害です。出エジプト記10章21節から23節をお読みいたします。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。マギー博士はアメリカのとある洞窟の奥に入った時の経験を次のように述べています。私がまるで手で触れることができるような暗闇を体験したのは、カールスバッドの大洞窟の奥に入った時です。ガイドの方が明かりを消し、その中で賛美歌を歌いましたが、とにかく一切の光が差し込まず、いくら目を凝らしても自分の手さえも見ることができませんでした。エジプトの地の上にあったのはこのような種類の暗闇でした。この闇の裁きは太陽神ラーに向けられたものでした。暗闇はエジプトの地の上に白昼にやってきました。彼らが礼拝している偶像の神に対抗し、誠の生ける神様は暗闇の裁きを携えてやって来られたのです。太陽の円盤はエジプト人が使う最も親しみのあるシンボルでした。この円盤の形は彼らの芸術のすべてに描かれています。暗闇の災害はラーの徹底的な無力さを見せつけました。この暗闇は神様の奇跡であり、この奇跡のゆえにパロは4つ目の妥協案を提案します。これは彼がイスラエルの子らをエジプトの地から行かせる前に最後に出した妥協案でした。24節。パロはモーセを呼び寄せて言った。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。パロはモーセにここまで随分と譲歩してきました。羊や牛だけを残すというのはイスラエル人のためにモーセが承諾しそうな妥協案のように思えます。ここにも現代のクリスチャンが学ぶべきレッスンがあります。神様はイスラエルに一切合切をもってエジプトを去るように召されました。子供たちをエジプトに残して彼らの教育制度で育てられるようにするべきではありません。もしも私たちが子供たちをこの世の知恵をもって育て、成功するために自分たちのエネルギーのすべてを注ぎ込むように期待するなら、この世に子供たちを奪われてしまうことも覚悟しなければなりませんと、マギー博士は述べています。 また今日、羊と牛をエジプトの地に残しているクリスチャンがたくさんいます。ちなみにエジプトはこの世の象徴です。多くのクリスチャンが教会で誠実であり、牧師をよく助け、主の働きやその他のあらゆることに献金していますが、彼らはエジプトの地でビジネスをしています。彼らはエジプトの地の羊と牛をその他のすべてのものの上に置きます。もしも彼らが神様に仕えることと自分の羊や牛のためにエジプトに旅することの選択を迫られたら、彼らがどちらの方向に行くかは明白ですとマギー博士は続けます。多くのクリスチャンがこの世の人々とあまりにもよく似ているので、彼らをこの世の人々から区別するのは困難です。この人たちはエジプトの地のすべての人々と同じように生きています。私は教会の景挙でものすごい数のクリスチャンたちが心を痛めるのではないかと考えています。なぜなら景挙になったら彼らがこの世につぎ込んだ投資から引き離されるからです。貸金庫も普通預金も株も証券も不動産も残していかなければなりません。彼らはこれらのものに自分たちの時間と心を大いに割いたので、それを残していくのは大きな悲しみを引き起こすでしょうとマギー博士は述べています。モーセがこの妥協案に対して何と言ってるかに注目してください。モーセはパロに妥協はしないと断言しています。25節から29節。モーセは言った。あなた自身が私たちの手に生贄と全焼の生贄を与えて、私たちの神、主に捧げさせなければなりません。私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私たちは私たちの神、主に仕えるために、その中から選ばなければなりません。しかも私たちは、あちらに行くまでは、どれをもって主に仕えなければならないかわからないのです。しかし主はパロの心を頑なにされた。パロは彼らを生かせようとはしなかった。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。ご覧の通り、モーセは一切の妥協をしませんでした。さて、いよいよ11章に入りますが、この章ではイスラエル人がエジプトに宝石を求め、エジプトの老い子が死に脅かされます。この章は堅くななパロとの戦いの部分の最後の章です。ウイゴの死は、イスラエルが束縛の首輝から自由になる前に、エジプトに下った最後の裁きの技です。神様は忍耐深く、人を許される方ではありますが、今がイスラエルがエジプトを去る時だということをパロに理解させなければなりません。エジプト全土はまだ誠の神様を信じようとはせずに、パロの権威を信じる傾向にありました。この頃までにはパロは神様と衝突することは無益なことだと学んでも良さそうなものですが、神様はパロとエジプト人たちが学ばなければならないレッスンを教えるためにエジプトに対して最後の一撃を与えなければなりませんでした。出エジプト記11章1節。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ、民に語って聞かせよう。男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国で パロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。この説に出てくる求めるという言葉は、過去に遡って正しい賃金をもらうという意味です。イスラエル人たちは何年もの間奴隷として使え、自分たちの労働のために全く支払いを受けませんでした。今彼らは自分たちの賃金をまとめてもらうのです。彼らは文字通り自分の隣人のところに行って、自分たちの溜まっている賃金を請求しなければなりませんでした。主はエジプト人がイスラエル人たちに好意を持つようにされ、彼らは喜んでイスラエルの正当な給料を支払いました。4節から10節。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中ごろ、私はエジプトの中に出て行く。エジプトの国のウイゴは、王座につくパロのウイゴから、引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏しをがみ、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の式がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を固くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。さて、エジプトでは人間のウイゴも動物のウイゴも皆エジプトの神々に属していました。主なる神様はエジプトの神々の初なりをご自分のものと主張されます。そして神様はイスラエルの子らとエジプト人たちとの間に違いがあることを示されます。エジプトの地とゴシェンの地の両方を行き巡った主の御使いに違いがあるのではありません。一つの民はユダヤ人で、もう一つは異邦人であるという違いがあるのでもありません。違いは、門柱と鴨居に塗った子羊の血でした。血によって守られている家には、死の御使いは手を出しませんでした。これはユダヤ人の最古の祭りである杉越の祭りの始まりです。杉越は、旧約聖書の中で、主イエス・キリストの十字架による贖いを最も生き生きと表現するものです。さて、いよいよ十二章に入りますが、ここではイスラエルの宗教的年度の始まり、また杉越の祭り、そして十番目の災害であるウイゴの死について学びます。そしていよいよパロはイスラエル人をエジプトから追い出します。杉越の祭りはイスラエルのエジプトからの解放とエホバの民として神様に養子縁組をしたことの記念として制定されました。杉越は神様との新しい関係の中にイスラエル民族が生まれたということに土台を据えた祭りなのです。十二章は出エジプト記のハイライトです。ここに杉越の祭りの制定が書かれています。これはパウロが第一コリント5章7節で語っていることの象徴です。そこには次のように書かれています。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。出エジプト記12章1節から2節。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。 この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。この章から出エジプト記の新しい部分が始まります。最初の区分一章から十一章は解放者、モーセを取り扱っています。十二章から十四章で取り扱われているのは、イスラエルの解放そのものです。最初は解放者、そして今解放そのものが取り扱われています。解放は実際にはモーセによるものではありません。解放は最初、血によってもたらされます。それが杉越の祭り、つまり、ウイゴの死です。そして13章と14章の中で、紅海を渡ることと、エジプトの軍隊の壊滅は力によってもたらされます。このように神様が、血と力によってイスラエルを解放されたのです。主イエス・キリストが十字架で流された血が、私たちの罪の代償を支払いました。聖霊様の力がその贖いを現実のものとし、罪深い私たちの心に罪の許しと清めをもたらしました。旧約聖書ゼカリア書4章6節には次のように書かれています。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。またヘブル人への手紙10章22節には次のように書かれています。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。また第一ヨハネ1章7節には御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書かれています。贖いは主イエスが十字架上で私たちのために行われた技であり、そして聖霊様が私たちのうちに行われる技なのです。この章の一節と二節には、イスラエル民族の誕生日のことが書かれています。イスラエルがエジプトに入ったとき、彼らは一家族でした。彼らがエジプトから出るとき、彼らは一つの民族になっていました。面白い点は、神様がここで家族に協調点を置いておられることです。なぜなら、民族を立て上げるレンガは家族から成り立っているからです。イスラエルが束縛の中にある間、神様はイスラエル民族を立て上げるための強力な家族を育てておられたのです。古い決まり文句にあるように、その国の家族の強さに勝る国はないのです。イスラエルの子らがエジプトから脱出するための秒読みがこの章から始まります。そして神様はイスラエル人に杉越の祭りを制定されます。十二章三節。イスラエルの全回収に告げて言え、この月の十日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭を、すなわち、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。この節には二つの強調点があります。一つは、血、そしてもう一つは、家族です。イスラエル人は民族となり、神様は彼らを解放されますが、家族により、また家族の中にいる個人によって、神様はイスラエルを解放されるのです。一つ一つの家庭に、子羊がいなければなりませんでした。子羊はもちろん、門中と鴨居に塗られる血を語っています。四節。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。この説では子羊が一家にとって小さすぎる時については何も触れていません。そんなことは起こらないのです。 子羊一頭で十分なのです。でも、一頭の子羊を食べるには、家族が小さすぎる可能性はありました。神様は家族の中の一人一人のメンバーに興味を持っておられます。各家族は一頭の子羊を持つべきでしたが、もし夫婦だけで子供がいなかったらどうしたらいいのでしょうか。または子供たちが成人して結婚し、彼らから離れて住んでいたら、その時はどうしたらよいのでしょうか。その時にはこの夫婦は同様な立場にいる隣人と協力することを期待されました。このように杉越の祭りでは、それぞれの家族の一人一人が子羊の一部を受け取るべきでした。杉越の祭りのお祝いは、個人的な、またプライベートなものとなるべきでした。これは確かに民族の贖いではありましたが、家族がその中心でした。贖いは家族の中の一人一人の個人に受け入れられなければなりませんでした。杉越は家族単位の出来事だったのです。神様はここでご自分が個人個人を救うやり方を提示しておられます。その人が民族の一員、またはある家族の一員だからという理由で救われる人は一人もいません。信仰はあくまでもあなたと神様の個人的な関係によるのです。例えば、使徒行伝16章にあるピリピの牢の看守と彼の家族の救いの記事を見てみましょう。彼の家族は看守が信じたから救われたのではありません。一人一人が子羊なる主とやり取りをしたのです。一人一人が子羊を食べなければなりませんでした。それはここでも本当でした。一人一人が自分の信仰を示さなければなりませんでした。パウロは看守に言いました。使徒行伝16章31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。パウロは主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言っていますが、これはもしあなたが信じたら、あなたの家族も救われますよという意味ではありません。あなたの家族も、その一人一人が主イエス・キリストを個人的に信じなければ救われないのです。家の門中と鴨居に塗られている血の保護と贖いの下に入るためには、一人一人が杉越に参加し、それに預からなければならないのです。エジプトの地での運命の日がやってきました。最後の災害が人々の上に今まさに下ろうとしていました。ゴシェンの地にいるイスラエル人たちは最後の三つの災害は免れて、神様の民は裁きから解放されはしましたが、彼らはまだ贖われてはいませんでした。今彼らは贖われ、子羊の血を通して信仰を表さなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第9の災害、暗闇、イスラエルに対する主の権利、イスラエル人、エジプト人に宝石を求める、エジプトの老い子たちが死に脅かされる、イスラエルの宗教的年度の始まりと杉越の祭りの制定というテーマで、出エジプト記10章21節から29節、11章1節から10節、そして12章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記12章5節から20節、杉越の祭りの制定その2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。